屋
山根のアジャイルラジオ。
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたします。
流れる音、ソースを眺めたね。
こんにちは、スクラム堂関西の貝原です。スクラムナイトはスクラムを少しだけ深く学ぶイベントです。大体2ヶ月に1回、大阪梅田近辺で実施中。次回は地獄のデイリースクラム、10月7日水曜日19時半から。場所は大阪駅から徒歩5分の株式会社ロックオン。お申し込みはドアキーパーのスクラム堂関西ページからお願いします。スタッフ一同お待ちしてます。
はい、はい、始まりました。
始まりました。
前回グダグダだったんで ね、 ね、なんだろう
なんだろうね、
分析できないんですけど、とりあえずなんかグダグダでしたね。なんかこの先こういうのが多いのかなと思うとちょっと心配だね。
なんかね、こう
この前、うん、てかちょっと前あたり
フラクティスって言ってもなんかちょっとプログラムから離れちゃうから、
離れちゃうね。なんかコンテキスト依存だよねっていうのはちょっと多くなりましたね。まあいいや、
はい、
まあいいや。最近どうすか。
最近ね、まあ珍しく、まあ、あの毎年年に1回、
はい、
あの私元松下パナソニックに、
はい、
の関連会社子会社にいたんですけども、
はい、会社名出していいんですか。
ね、もうなくなっちゃいました会社名。
え、でもまだ行ってるんでしょ。
え、
はい、今パナソニックって言ったよ、うん、
パナソニックの私のいたところの、
うん、
会社はなくなっちゃいましたね、
うんうん、まあ、パナソニックは出してもいいんだ。
あかんことはないでしょ。
じゃあ今からディスるのは禁止。
いやおー、怖いね。はい。まあまあ、とりあえず、
俺が怖いわ。なんか俺がディスりそうだ。土屋さんそんなディスんないけど、俺ディスりそうだ。うん、
まあ、
お仕事もらえなくなる
わ。まあ、そういう番組なんで。研修講師として。
はい。
アジャイル。
すごいですね。天下のパナソニックさんに。
うん、でもね、集まらないんですよ、人が。というのも、うん、C ユニットを使って、実際にアジャイルの、プロセスで回してみましょう、ものを作ってみましょうという
研修で、
う
ん、それ組み込み系？
やっぱり組み込み系を意識して C ユニットっていう選択をしてるんですけどね、
うん、
でもやっぱりね、集まんないですよね。
時代というかさ、
うん、
あれこれ俺が言ったらあれなのかな、僕組み込み系全然知らないけどね、うんうんうん、どっちかというと、うん、フォーマルメソッド、
うん、
の方が今組み込み系とかって流行ってるんちゃうんって思うんだけど、
うん、なんかね、うん、そっち方向かなとは。
そっちには手を出してないの？
出してないです。
なんか組み込み系って状態遷移図とかあっちがかなり重要になってくるから、
うん、
多分フォーマルメソッドとかでテストパターン出したりとかする方が、
うんうんうん、まあ一応要望としてはアジャイルのプロセスを体験するっていう、うん、
それプラスアジャイル、フォーマルメソッドプラスアジャイルはならへんのかな。
それは大変やろ。ターゲットが難しいね。
僕ちょっとわかる。例えばこの状態遷移をこのスプリントで作りましょうみたいな時にさ、うん、僕ツールの名前忘れた。もう5年ぐらい受けてないんだけど、
うんうん、
で、そこでその状態遷移図のさ、
うん、
なんか、書くやん、
うん。
なんか書くじゃん。BNF じゃなくてなんかで書くんだよね、うん。書けばそこに対するテストパターンとか全部できてくるから、
うんうん、
それで実装していくとかさ、
ああ、そういう話ではやってないですね。
でそこで、うん、そのツール使っていくと状態網羅全部できて、うん、全テストパターンとかできるから、
うん、
なんかええんちゃうのって思わんことはないんだけど、僕門外観だからね、組み込み系なんかやったことないからね。
はいはいはい。でなんかその研修のね、
うん、
まあ何ですか、研修センターの方とお話ししてたんですけども、
うん
うん、やっぱその C 言語を使えるっていうのを、うん、まあ、最低条件に書いてあって、うんうん、そこがネクちゃうかという話になってる。
今どうなの、組み込み系は C 言語がやっぱり主流なの、
う
ん、
そうだと思いますね。
じゃあ C 言語書けなきゃ組み込みエンジニアにあらずなんじゃないの、うん、
それがですね、 結局、うん、自分たちで書いてないんじゃないかなと私は思ってて、どっかの協力会社さんとか子会社さんにお願いして書いていただくっていう方が多いんじゃないかなと
想像してるんですね。それは会社としてそれがゼナなら、うんうん、ちょっと逆に言うとカリキュラムじゃないですけど、
そうそうそう、
中身見直さなきゃいけないよね。
ほんで今度はその C ユニット外して、うん、アジャイルの概要でやったら少し集まるんじゃないかっていう狙いで来年は行きましょうとか言ってたんですけどね、
うん、外して集まってどうすんの、
ね、ほんでそのオプションで C ユニットもできますよっていう風なね、うん、感じで、で何ていうんですか、お客さんのところへ行って、お客さんのところの人たちを集めて、うん、で、研修するっていうパターンもあるらしくって、うん、その研修センターに、各地から来てもらわずに、
うん
うん。で、そういうのもあるんで、そのきっかけとして研修センターの概要だけをやりましょうっていうような話をしてたんですけどね。うん、まあ、どっちがいいのか。でも、ちょうどですね、その研修やってる時に、うん、あれは IT プロでしたっけね。なんかの記事で、
うん、
もはやアジャイルは外せないみたいな感じの記事があってですね、
うん
うん、アジャイルなしで開発をするっていうのは考えられないみたいな記事があってですね、
うん、
でタイムリーに、うん、中身はあんまり詳しく読んでないですけどもあそうなんやと思いながら、うん、その参加者3名っていうので、
うん、
少し残念な気がしてるんですけどね、
本当に外せないのかね、うん、
いやまあ、前回の話の続きになっちゃいますね。作るものによって違うでしょ。
うん。
うん、アジャイルで作るものというか、うん、アジャイルが適したビジネスモデルと、うん、ウォーターフォールが適したビジネスモデルと、また違うと思うんで、だからそこはね。
なんか僕、ルサンチマンというか、なんというか、はい、だから外せないって言われると、うん、マジでって思うし、ね。
あんたどっちの味方だよ、みたいな。
もう確実にアジャイルですけど、なんかそのさ、外せないとか断定的になんか言われると、
あ、
言ってること本当なのっていうのは、あなた多分自分に都合がいい方向に、言論誘導してませんかっていうのはすごく思う。うん、
あるある、うんうん。でも、そういうのはもう、だって記事だから、うん、キャッチーなコピーで、やっぱ、
記事だからこそ、ね、記事だからこそ、ダメじゃないですかと思う。もっと公平性というか。う
ん、まあ、昔のね、
ほら、うちらみたいでさ、グダグダにやってればさ、
はい、
別に、俺が好きだから、アジャイルみたいなさ、世の中どうかはどうでもよくってさ、俺が好きやねん、アジャイルとか。
そうそう
そう。アジャイルやりたいから、もうちょっと広がってくれればいいな、みたいに、僕はもう、なんていうのか、うん、もう、私利私欲丸出しでアジャイルを進めてるわけですよ。うんうんうんうん、もうウォーターフォールなんかやりたくねえっていう、うん。
そのアンチで。
うん。
はい。
でも記事書いてる人は記事書いてお金もらってる人たちがそんなに先導しなくてもいいのにね、とは。
ああ。
断定系で言われると。だ逆に言うと断定系で言われると、社に構える人はいっぱいいるわけですよ。はいはいはいはい、なんか全否定されてる。
うん。
でやってない人からするとある意味全否定だからね。
うん。
本当にとは思うよね。
うん。でもそういう記事がありながら、うん、みんなどういうふうに考えてるのかなとか思ったりしますよね。
何が？
え？いやいや、アジャイルいるんかなとか、
うん、
なんかやっぱ気になってんのかなとかね。まあ、これ聞いてる人はね、
うん、
気にはなってるとは思うんです
けど、ね。気にはなってると思うけど、うん、儲かんないんだよね、多分。
儲かんないと思います。
ビジネスモデル変えないと、まず儲かんないと思うんですよ。多分前回も言いましたけど、多分、作ってなんぼだし、たくさん作って、うん、でそこでだから利益を得ましょうっていう形である以上は分かんないだろうね。
うーん、
だから彼らからするとその 1プロダクト 4,5 人ってあり多分ありえないわけですよね、
うんうん、
4,5 人でなんとか回すとか、うん、その中で半分ぐらいはできる人集めましょうとか、
うんうん、
多分彼らからするとびっくりするぐらいありえないはずなんですよね。
あ、そうなんですね。できない人を集めるというのが私にとっては分からないですからね。
だってもう最近あ、うん、なくなって今あるかどうか僕は分かりませんけど、うんうんうん、銀行系とかあるのかなと思うんですよ、うんうん、だって片や100人単位ですよ。だって
とか言うてますよね、
うん、
どうすんの
って。で100人単位でそんな半分できる人なんか集めらんないはずだから、
そうなの。
だから彼なんかすると 100人なんかアジャイルで運用できないでしょ、うん、マネジメントで、はい、できませんって僕は思っちゃうから、できるわけないよね100人なんてって思うし、
まあまあまあ、
フォータホールよくやってるね、すごいね100人って、僕はすごい本当に尊敬するわって思うし、半分嫌味を込めて、
いやできない人が入ってるっていうのはねよくわかんないですけどね、私
も。だからそれでもだから IT エンジニア足らないって言ってるからね、100人かき集めなきゃできないことやってるから足んないわけですよね。
まあそういう分野にいないからね、私は。
うん。
はい。まあまあ、そんな感じで、うん。
半分ぐらいいなくなればいいのにとしか思ってない。
研修やってね。
うん。
で、まあまあ、2日間の研修で1日目はほぼ説明で、うん、2日目は C ユニット使いながら、うん、で、1、イテレーション1時間15分で5回回すということをやってですね。
うん、
大体の、タスクボードの使い方、カードの使い方とか。
C ユニットやめたら？
ね、そういうのをやってました。
だって15分でそこ全部やりながらさ。うん、
めちゃ大変よ。
だからやめたら無理やって。もしくはスプリントもうちょ、イテレーションもうちょっと長くしないと。うん、15分でね、プログラム書くのは無理やわ。いや、
1時間15分ね。
はい、ごめん、1時間15分。うん、1時間15分ありかな、うん、コードリトリート僕はイベントやってたじゃないですか。うんうん、まあ、ライフゲームですけど、うんうん、あれが1スプリント45分なんですよ。
うんうんうん、
45分で振り返り15分だったかな。
プラス？
うん、プラス。
ああ、はいはい。
なんかそう、1時間？
うんうん。まあね、でも、なんていうかな、リズムを持ってやるっていうのはだいぶやっぱ繰り返すことによってできるようになって、結局1日経ったらその1時間15分を5回回して、なんか計算問題を出して、で一応なんていうかな、マックスのタイムリミットがあって、でそれまでに回答したら得点がついてっていうのを、アンケート
取ってんの参加者から、
うん、そのうち来ると思う。
じゃあすごく気になるのは毎年やってはるんですよね。
うん、
前回は
前回4人かな、
うん、だからなんかそう聞くとね、本当に良ければ、うんうん、本当に良ければ来年お前受けてこいみたいな。
そうなんですよ、それがね繋がってないんですよ、全然関連ないとこから来てるんですね、
ってことは、
うん、
何か結局自分の仕事で使えない、
うん、で帰り際に聞いたんですね、うん、あなたの職場でやりますかっていうような、
うんうん、
ちょっとこの辺りはグレーなんですけど、やっぱり私はやりたいんですが、現場はなかなか許してくれないでしょうっていう答えがほとんどなんですよ。
そこさ、
うん、
それさ、もったいないからさ、多分、うん、僕が言うのも変ですけど、
はいはい、
もったいないからさ、2日あるんだったらさ、うん、最後の2時間ぐらいさ、うん、それディスカッションせえへんと、あかんのちゃうん。
なるほど、ね。
だって言ってみればそこで放り投げられてるようなもんじゃん。うん、さあやってみてくださいね。
そうそうそう、そう。
なんで無理だと思って帰っていくんでしょ、
うん、
それもだってそこに何もヒントをあげれないじゃないですか。
まあ、でもね、
だってやるやらないは、あとはあなたたち
の。わかんないもん。相手の置かれた状況がね。
いやだからそこが土屋さん商売っ気出してさ、
はい、
なんか
じゃ行きますよとと
か
なるほど、
だってやりたいって言ってるんだったら需要はある話だから、うんうん、まあお金どうなるか分かんないけど、うんうん、でもさ少なくともその研修させたいって研修センターの人、まあ、人事なのか、
うん、
教育のとこなのか分かんないし、うんうん、そういうところはそれやっていきたいっていうことがあるなら、
うん、
要は予算取りはその辺の人たちから出てもいいわけじゃないですか、
うん、
だってわざわざさ時間取ってさ、うん、その社員さんとかには当然給料払ってるわけじゃん、うんうん、で土屋さんにもお金払っとるわけじゃないですか、うんうんうん、そんだけ時間をかけて講習とかやってて、うん、いや現場で使えないんですよねって帰られていったら、
うん、その残念、
研修、いや土屋さんも残念だろうけど、うん、研修担当者かお客さん側からすればドブにお金捨ててるようなもんやん、
ね、
それはアフターフォローじゃないですけど、その辺ちゃんとせえへんかったらさ、
うん、
よう毎年土屋さんあるねと思う。
そうやな、ほんまにね。
よし一緒に考えるか。
また今度ゆっくり話相談乗ってください。
だってこのまま行ったら立ち消えるし、逆に言うと、うん、だからその教育の人たちも、うん、なんだもうアジャイルとかうちの会社いらへんねん。どうせ人集まらへんねん。
うんうん、
どうせできへんのやん、うんうん、って思われると、
うん、
やばくねって思うし。うん なんか少なくともさ、なんかお土産あげたいよねと思う、
うんうん、
で僕組み込み系わかんないから僕のコンテキストは全然使えないかもしれないけどうん、うん、少なくともなんだろう、やっぱり最後振り返り全員で振り返りやったりとか、
まあそれはやってて、あのそういう答えが引き出せるんですけどね。
いやでもそれ終わった後でしょ、うん、それをだからみんなにじゃあどうやったら使えると思うって話は、うんしてもいいんじゃないですか。使えないと思いますで。
うん、いやここまで言うとあれですけど、いろいろ議論はあるんですよ。あるんですけど、ね、あるんですけど、あまり言えない。
じゃあ逆に言うとそれをもとに、その研修をだからやりましょうと言った側と一緒に話しなきゃいけないよね。なんで研修でやって広めようとしてるのに、うんうん、そこで。例えば上の人だかんで言うねんねんって言われたけど、なんか誰かが邪魔してて、うん、そういう邪魔してる人たちに対しては、うんうん、じゃあ今度そういう人向けにじゃあなんかやんなきゃいけないんじゃないですかとか、そうそうそう、もしくはもうじゃあやめちゃいますか、うん、みたいな提案も一つの手ですよね、うんうん、だって無駄だもん、
うん、
なんか日曜日とかに趣味でさ、うん、個人で勉強しに来てるわけじゃないじゃん、平日に時間を割いて、しかも土屋さんに講師料払いつつ、で社員さんには給料払いつつ、うん、来てもらってるにもかかわらず、いやできないんですよねって無駄やん、
うん、まあね、それはまあこの研修だけじゃなくて、うん、他いろいろね、うん、あの勉強会とかでもそうですよね、
うん
うん、まあ、まあ、難しい
ですよね。
いろんな問題がありますよ、まあ、文化がないところですからね、研修の場っていうのは、うん、それを文化のある昔からのやり方があるところへ持って帰ってやるっていうのはやっぱり一番難しいですよね。
それこそさ、多分組み込みで一番アジャイル、うん、まあ本当は僕土屋さんが一番長いと思うけど、うん、スタインさんとかもずっと組み込み系で頑張ってはるわけじゃないですか、うんうんうん、だからあの辺の人たちからもアイデアもらったりとか
ね
いいんじゃないかなと思いますよ。
はいはい、ありがとうございます、はいは
い、なんか今まあいい
や、はい、アジャイルラジオ、
IPA 行きますか。
はい、
はい、
今日はね、組織に合わせたアジャイルスタイル、まさにですね、
はい、99ページですね、
まさにですね、
読みますね、はい、状況や目的に合ったアジャイルスタイルにしよう、はい、別名なし、
そうですね、
ようやくその時のプロセスが最善とは限らない、組織に合わせた開発スタイルを模索する、
そうですね
状況、アジャイル型開発を導入したい環境および組織の状況はそれぞれ異なる、
はい、
開発にはさまざまな業務領域、ドメインやチーム人員などが存在する、同じドメインであったとしても現場の状況によっても異なる、同じコードベースと、サービスであっても状況によって求められる行動が変わる、例えばリリース前はイテレーション単位でのフィードバックで十分だったものが、リリース後であれば利用者からの指摘や社会的な事象などへの対応がリアルタイムで必要となる、
社会的な事象などへの対応はリリース前でも多分必要だな利用者からの指摘はまだリリースしてないから分かるけど、
分かんないですね、問題、アジャイル型開発をしているがしっくりこない、組織の状況と目的に対して適切な状態になっていない、例えば以下のような問題だ、
うん、
A、時間より品質を優先する企画や調査段階においてイテレーション計画ミーティングの時点では妥当な計画が困難になる場合がある、問い合わせや指摘事項を、受け付け日々の指摘事項を受け付け、日々の要求変更要求が発生する運用保守段階や販売状況とビジネス状況に応じて日々のタスクが決まるなど不確定要素が多い場合がある、その結果イテレーション計画ゲームで綿密にタスクを計画を立ててもその計画通りにいかず意味のない計画になってしまう、
スクラムでやろうとするからやねこれ
うーん、その段階にっていうことですか、調査段階に、はい、B、発注元の顧客や一緒に仕事をしているパートナーがウォーターフォール型開発を前提にしているためアジャイル型開発との親和性が低く場合によっては拒絶される、もしくは初めてアジャイル型開発を行うため顧客やチームメンバーには拒絶反応を示す、
うん、顧客がやるって言わないんだったらいいんだけど
顧客、うん、まあ、
何俺文句ばっかり言ってんだ、
やり方だと思うんですけどね、うん、C、スクラムでプロダクトオーナーがボトルネックになる、 プロダクトオーナーと開発チームが対立する価値観を持っている状況で、ビジネス企画のオリジナリティが損なわれる。
なんかこれ前半と後半で文章がすごい繋がってない気がするんですけど、
はい、
まあボトルネックになりがちですよねと思います、
うん、
ね、
うん、
はい、
D、全体の規模が大きく、要件定義やテスト、アーキテクチャ設計などを開発サイクルのイテレーションを走らせながら実施することは困難である。
はい、
そうなの。
いや、誰が大きくしたの
って規模を小さくなんでしんのかな。まあいいや、
まあ、まあ僕らが預かり知らないきっと大規模開発と言われてるものがあるんだと思います。
あるんだと思いますね、はいはい、フォース、特定の手法を用いたいが、そのままでは自分の状況にはマッチしない、
うん、
どの状況でも最適なソリューションは存在しない、
はい、
解決策、組織の状況に合わせたスタイルを柔軟に変える。正解はないため、自分たちに合ったスタイルを常に改善 し続ける。全体の解決策、組織が持つ制約事項によってスタイルが変わってくる。分散した拠点で開発するときはコミュニケーションが阻になりやすいので、顧客プロキシなどのプラクティスを用いて知識の連携を強める。タスクの見積もりが難しい研究段階の場合は、イテレーションを繰り返しながら見積もりの角度を上げていく。このように組織の状況に合ったプラクティスやプロセスを選択して利用すること。前者横断などの複数のチームで統一したスタイルにしたい場合は、パイロットプロジェクトを用いる。経験を通じて課題を明確にし、パイロット的なアジャイルスタイルを記述し、そのスタイルを経験したメンバーや複数チームを見るファシリテーター、スクラムマスターを配置するなど横展開する手法がある。 A、企画調査段階や運用保守段階は看板などのプラクティスを用いる、
うん、
B、 アジャイル型開発であることを隠蔽し、ウォーターフォール型開発プロジェクト管理手法で行われる WBS などに変換する、うん、C、 プロダクトオーナーを増員し複数人のプロダクトオーナーを構成する、もしくはプロダクトオーナーの役割をなくし開発チームと一体になってその責務を行う。 C、 危険な気がする。
いや、 B も危険ですよ。
B はでも実際あるんちゃう。
B は実際あるんですけども、うん、これはアジャイルでやるべきではないでしょうと思いますね。さっきの、さっきのというか前回から出てきてる話ではないですが、
まあみんながやるって言わんとやったらあかんわない
や、僕だから SIR のビジネスモデルから言えば、アジャイルでやらなきゃいけない理由って僕ない。
多
分アジャイルで本当にやりたいのは多分顧客なんですよね、
うん、
顧客とプログラマーであって、うん、多分
間が
SIR というなりわいの会社形態は多分、
うん、
アジャイルはやりたくないと思うんだよね本質
そうなんかな、うん、
そうだってビジネスモデル変わるもん、
うん、
で変えたいなら、
うん、
SIR が変わろうとしてるならいいんですけど、うん、あの特権益という言葉は悪く聞こえるかもしれないですけど、今うまくいってると思ってる人たちは多分アジャイルやりたくないはずなんですよ。
そうですね、
うん、あの、うん、今までがかなり否定しないといけないものがいっぱい出てくるから、うん、はい、
はい、続きいきますね、
うん、
D、 要件定義とテストをウォーターフォール型開発とし、具体的な開発をアジャイル型開発とする、
うん
うん、そもそもアジャイル型開発を何のために適用するのか、今の状況に対して適切かどうかも見極める。
そうですね、
うん、留意点、同じ組織での別チームであっても人材や状況が違う。主に他のチームとのインターフェースになるところやコアのスタイルのみを定義することが望ましい。多様性を認め、できる限り自己組織化されたチームを目指すようにする。チームの成熟度合いによってカスタマイズの方針が変わる。例えばアジャイル型開発の初心者であれば、カスタマイズせずに一度は文献に記載されているプラクティスをそのまま実施するのがおすすめである。現状を受け入れて、適用したやり方を実施するのと、現状にある課題、現状にある課題を見ないふりをするのは異なる。まずできるところから着手していき、徐々に改善する領域を増やしていくと良い。 最初はチーム内から始め、徐々にその影響範囲を広げていくと良い。効果、環境や目的に応じたアジャイル型開発のスタイルに変容していくことができる。まあ、あの銀の弾丸はないっていうことですね。
まあまあその通りなんですよね。当たり前の話で。
当たり前の話ですよね。
当たり前の話で教科書通りやってうまくいくんだったら、うん、多分学生でプロジェクトは回るはずなので。
うん、まあその現状を見るということと、うん、プラクティスを知って、うん、それ何をしたいプラクティスなのかというのをよく分かった上でやるっていうのが。
でも組織に合わせたアジャイルスタイルと言ってる割にはすごく書きすぎな気がするよね。うん、
書きすぎ。
だってこうしなさいって言ってるよね。
ああ、いやこれはだから例に合わせて言うと、例えばこういう風にするよっていうことでしょ。
そうなんだけど、うん、そうならば多分ね、うん、多分留意点じゃないですけど、
うん、
あのステマになりますけど、うん、アジャイルコーチ入れてくださいなんですよね。
あまあまあ、
例えばだから、うん、特に最初はそうなんですけど、組織にアジャイルプロセスを合わせようと、
うん、
合わせる必要は絶対的にあるので、
うん、
初めてやるときにできるわけないんですよね、
うん、
あの、
うん、
そのプラクティスとコンテキストを理解しつつ、じゃあどうあるべきかっていうのは、うん、多分最初はできないというか、えらい遠回りになるはずなんですよ、
うんうん、
あの そこの経験踏んでないからね、
はい。
でもアジャイルコーチとかは多分それなりにいろいろな現場を見てるので、
うん、
のと今一番ボトルネックになってるのは何なのかっていうのはそれなりに分かるはずなので、
うん、
そこで何に注力していきましょうとか、何改善していきましょうとか、どういうプラクティスでやっていきましょうとかっていうのは、うん、多分そういう人たちがいた方がうまく最初はスタートできるんじゃないかな、うん。
多分ね、自分たちのプロセスというのも分かってないっていうのが結構あったりするんでね、うん、
まあ、この時
点で第三者が入ったら、うん、あ、このチームはこういうふうにやるんかっていうのが見えてきたりしますもんね、
うん、
でそこからアジャイルとの差分というかですね、うん、差を見て、
うん、
ここはボトルネックになってるんやったらこれ入れましょうというような話になる。
だからこれはだから、
うん、
今度はアジャイルは名詞じゃなくて形容詞なんだよというのはアジャイルやっていう人たちはよく言うんですけど、うんうん、だから、まあ、ここに書いてあるのはなんかすごいアジャイル開発はこうだみたいな、なんかすごいこっちもこの資料自体も決めつけてる感じも、じゃ多分資料の書いている人たちは多分決めつける気はないんだと思うんですね、
うんうん。でも読んだら、
読んでる人とか、アジャイルを初めてやりたい人たちとは、うん、多分、アジャイル開発はこうです、みたいなところはきっとあると思うので、
うんうん、
形容詞なので、よりアジャイルにしていかなきゃいけないんですね。
そうそう。
ってなると、プロセスとかスタイルはどんどん変わっていくと思うので、うん、どうやっていけばいいっていうのは。
うんうんうん、
なので、ある意味当たり前なんですね、うん、組織に合わせるとかチームに合わせるとか、
うん、
一番嫌なのがここで組織に合わせようとして巻物を用意することだと思うので、
うん、
巻物は用意しないようにしてもいいんですよ。僕は少なくとも、うん、よくこれもよく行くと言われるんですけど、うん、巻物ないんですかみたいな言い方はしないんですけど、
うん、
ある程度70点取れるやり方はないんですかって聞かれるんですけど、
はい、
もしそれが仮にあったとしてはしたらね、うん、相対なのでみんな70点と、うん、取った瞬間にそれって50点になるんですよね、
うんうん、
平均点は、
うん、
偏差値50なんですよね、
うんうんうん、
常に。だからそこに仮にじゃあ70点を取れる巻物があった時に、
うん、
みんなそれを導入したらみんな70点になるのでそこが偏差値50になるので、
うん、
次80点取る巻物が必要になってきて、
うん、
結局80点取れる人にはかなわんわけで、
うん、
でじゃあ次80点取れる人はじゃあ100点を多分超えてくるはずなんですよね、うん、その時に、ね、きっと結局なんだろう、偏差値よりも高いチームを作ろうと思うのであれば、
うん、
それは巻物に縛られてはきっといけない。
そうですね、考え方をこうなんていうの、チームの考え方みたいなのを統一するっていうのをやったらいいんじゃないかなと、
う
ん、
チームごとでしょうね、
うんうん、チームごとですね、うん、で
そのチームがだから
パフォーマンスが全社的にとか言い出すとおかしくな
りますね、うん、おかしくなりますよね、
うん、
コンテキスト違うからね、やってることみんな一緒ならいいんですけど、
うん、
仮にみんな一緒だったとしてもチームメンバーは違うので、
うん、
出てくる問題は違うんですよね。
違いますね、うん、
なので、まあ 考えてください。アジャイルやる人は、やりたい、やっていきたい人は、ま
あ、私前おったところで何がボトルネックになってるかなと思っていろいろ見てたら、みんな結構いろいろ探してるんですね。ソフト開発で探すのに時間めっちゃ使ってて。
何を探してるの？
あの関数名何やったかなとか変数名何やったかなとか、構造体の構造ってどんなやったかなとかね。今でこそあの ID がね強力やからスカッと出てくるんですけど、当時はそれほど強力なやつがなかったんで結構みんな探してたんですね。だからそのまあコーディング規約、あのチーム内で決めるコーディング規約に何かこう一貫性を持たして、目くらであのバッファの管理のなとか言ったらもうババッと打てるようにするっていうのがまあ良かったですね結局、そういう風になんかこう考え方みたいなのを一つ決めて、でそれを浸透させれば、こうしこの時はこう、この時はこうみたいな用意しなくてもね、できるようになるんで、ちょっと一つそういうのを見つけ出したらいいかなと思いますね。
まあ今の話って観察しましょうだよね。
いやそうそうそう何に時間かかってるんかなっていう、探してるのにめ
っちゃ観察は第一歩ですよね、改善のね。
そうそうそうそう、みんな探してんね
観察とか可視化とか、この辺がきっと第一歩なんでしょう。
そうですね、じゃあ改善をしたいという方はぜひ、ね、じっくり観察していただいて、ね、ということですね。
はい、
で、
もうあの別に教科書に書いてないからとかそんなのね、どうでもいいんですよ。
どうでもいいですね。
2週間に1回だからとりあえずやってみて、重要なのはやった時に、やったことをちゃんと、評価できますか。
はいはい。
なんかよくあるの振り返りでちゃんとやるとかね、しっかりやるとかね、頑張るとかね、お前どうやったらこれ評価できんねんって、
はいはい、ありますね。トライのとこにそういうのは書かないように。そうそう、はい、そんな感じで改善を進めていってください。
はい、
はい、
じゃあまた次回、
アジャイルラジオ、この時間はスピナッチパワーとラフダイヤモンドの協力でお送りいたしました。誰か僕を呼んでる。